小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は端午の節句にちなんで、お節句をテーマに小沢先生に食わず女房、それから蛇婿入りを紹介していただきましたね、
日本人にとってはね、動物ってのはみんな神様だったもんですから、そういうものが蛇の場合には元来は神様として現れるのに、昔話になるとそれが怖いものとして現れるっていう、その変化があるんですね。そこがとても面白いと思って。
魔除けがすごく面白かったですね。
そうですね。だから、魔って言われるものと神っていうのは神一重なんですよね。蛇は神様にもなれば怖いものになって、それを避けるもの、避けられる対象にもなるというね。その微妙です。日本の昔話ってとっても面白いところね。
はい。じゃあ、今日はどんなテーマでいきましょうか。
今日はね、それと関係してね、動物との結婚の話を少し聞いていただこうと思うのね。ここにもその神としての動物と、そうでない場合っていうのがこう、現れるもんですからね。
代表的なものとしてはどんなお話がありますか？
そう、一番よく知られてるのは鶴女房じゃないかな、ね、これも全国的にある話なんですけどね。こんな話ね、ある若い男が山を歩いていたら、鶴が矢を射られて傷ついていたと。で、それを解放してやったら治って飛んでいった。で、男は家へ帰ったら、その夜若い女が訪ねてきて、道に迷ったんで止めてくれって言うから止めてやった。で、そのうちに夫婦になって、そしてある日、妻が、私は旗織りをするから、私の旗織りするところを見ないでくれと言って、部屋に閉じこもった。で、綺麗な旗を織って出てきた。で、それを男は町へ売りに行ったら高く売れて、まあ幸せになるわけですね。で、また織ってくれたんだけども、あの男はですね、うちはこんな貧しいのに、なんであんな綺麗な旗が折れるんだろうと思って、覗かないでくれと言われていたのについ、覗いてしまった。そしたら女房は部屋から出てきて、私はあなたに助けられたことのある鶴ですと。で、あなたに恩返ししようと思ってきたけれども、私の正体が見られたからにはもういられませんと言って、鶴になって飛んでいってしまいましたっていう、こういう話なんですね。
そうですね、
で、この時ね、今の話は若い男でしたから妻になってますけども、おじいさんとおばあさんが鶴を助けてやって、で、おじいさんとおばあさんのところで娘が来たと、これもあるんです、で、その場合には娘みたいにして暮らしてるわけですけどね、だけどポイントは、旗織りをするところを覗かないでくれ、それを覗いてしまったら去っていったという、ここがポイントですね。ですから、同じなんです。若い男でもおじいさんおばあさんでもね。で、この場合ね、日本中にある話だけど、どの話ででもですね、女になって夜現れて、それで旗織りに入った、で、覗いたら鶴だったっていうんだけども、どこでその女が鶴に変身したかは言ってないんですよ。
どのように変身したか、
どのように変身したか、
ね、はい、
何にも言わないんです。それで覗かれた後は、いきなり女房になって出てきて、私は実は鶴でした、で、もういられませんと言って鶴になって飛んでったって言うんですけど、その時にどうやって鶴になったかも言ってないんです
もう考えたこともなかったですけどね。
そうでしょ。で、まあ、僕はそこへこだわってね、だいぶ見たんですけどね、絶対言わないですね。どうやって鶴になったか言わない。要するに、変身するのに魔法はいらないんですよね。自分で変わっちゃうわけです。
自然に変わる。
そう、自然に変わっちゃう。となるとね、やっぱりその前回お話しした、日本人にとっては動物は神でしたっていうところと関係してくるんだと思うのね。神様だから自由に姿が変えられるわけですよ。前回お話しした、蛇婿入りの話で、
ね、蛇婿入りの話、
蛇婿入りの、三輪山に糸が行ってたと。それで、そこでは蛇だったわけですね。ところが、現れた時には男になってきてるわけです。あの場合にも、どうやって蛇になったか、どうやって男になったか、何も言ってない。それと同じなんですね。
あやふやですね。
そうなんです。どうもね、日本の昔話では動物が その変身するときにどうやったかとか魔法を使ったかって言ったら問題にならない。でこれは大したことじゃないみたいなんですけども、実はヨーロッパの話を見るとですね、違いがはっきりしてくるんですね。
ヨーロッパはどういう変身の仕方ですかね。
あのね、変身するときね、必ず魔法がいるんですよ。人間が魔法をかけられて動物になっちゃいました。で最後に動物が魔法を解かれて人間になりましたと、こういう形になるんですね。
例えば代表的な話で言うと、
そう、グリム童話のね、一番にカエルの王様って話があるのね。こんな話なんですよ。ある王女が森の中の泉で金のボールを投げ上げて遊んでたのね。でそのうち手から外れて金のボールが泉の中に沈んじゃうんですと泣いてるのね。そこへカエルが現れて、王女様なんで泣いてるんですかって言うんです。で王女は、私の大事な金のボールが落っこっちゃったの、訴える。するとカエルが、じゃあ私が取ってきてあげましょう、取ってきてあげたらどうしてくれますかって言うと、一緒にご飯食べさせてあげますとか、一緒に遊んであげますとかっていうのは適当なことを言うわけですね。でカエルは飛び込んで金のボールを持ってきてくれた。それで王女はそれをもらうと、もう喜んで宮殿へ帰ってね。でカエルのことなんか忘れちゃうわけです。で父親である王様と一緒にお昼かな、食事をしてると、そこへカエルがペタペタとやってくるわけです。でドアを開けてみるとカエルだったもんだから、王女はそのカエルピシャッとドア閉めちゃうと、お父さんがそれを見てですね、で訳を聞いて、昨日金のボールを拾ってきてくれた時に、その一緒に食事をしてあげるとか約束したならば約束は守りなさいと厳しく言うんですね。ここは非常にドイツらしいんだけど、
いいお父さんです ね,
ね。でしょうがない、王女はカエルを入れて、それで自分の膝に乗っけてご飯食べさせてやったりなんかするんですよ。スープ飲ませてやったりね。で王女はもう嫌になっちゃって自分の部屋へ戻るわけね。それでベッドに横になるとカエルが後ついてきて、私もベッドに入れてくださいって言うんですね。で王女はもう我慢しきれなくなって、カエルをつまみ上げて壁にボーンとぶつけたと。そしたら落ちてきた時にはカエルじゃなくて王子様になっていたと、美しい王子になっていた。それで自分は悪い魔女に魔法をかけられてカエルの姿にされていました、で今あなたによって救われたんですと言うんですね。それで王女はその王子のことが気に入ってすぐ結婚式を挙げたと、こうなるわけですよ。でこの話ね、不思議なとこいっぱいあるんですけどね。だってさっきまでカエルだった人ともう結婚するんですからね。
イメージがこうダブついて微妙な感じ
ね。本当そう、そこも不思議なんですけど、まあ今の話で言えばね、最後には王子に変身してて、で告白したところによれば、私は悪い魔女に魔法をかけられてカエルにされていました、で今あなたによって救われて王子に戻ったんですと言ってるわけでしょ。ということはですね、日本と全然違うんですよね。もともとは王子だったのに魔法をかけられてカエルになってた。それで王女が壁に投げつけたことによって魔法が解けて人間として結婚してるわけですね。
はい、
ちょうどね、鶴女房と逆さまなんですよ。
全く逆の立場ですね。
全く逆になるんですね。
日本の場合だったら、動物が人間になって、人間がまた動物に変える。
そうそうそう。
で、ヨーロッパの場合は、人間が動物になって、動物が人間にまた変える。
変える。そういうことなんですね。で、しかもそのヨーロッパの場合には、人間が動物になるところに魔法がかかってる。それから、動物から人間に戻るところも魔法から解かれたと言って人間に戻ってるんですね。そこに魔法が介在してるんですよ。
猿が変身する猿婿っていうお話も、
そう、猿の場合はですね、変身しないんです。猿婿ってこういう話ね。お父さんが田んぼにの水を見に行ったら田んぼが干からびていたもんだから、この田んぼに水入れてくれるやつがいたら俺の娘3人のうち1人を嫁にやるんだがなって独り言を言うと、猿が水を入れてくれた。それで嫁をもらいに行くぞっていうふうに言うもんだから、親父さん困っちゃって家へ帰って朝になっても起きられないでいた。そしたら長女が来て、お父さん起きてご飯食べなさいって言うんだけど、いや俺は心配だから食べられない。でどうしてだって聞くと、いや猿に嫁にやるって言っちゃったんだけど、お前嫁行ってくれるかって言って、嫌だって言って行かない。から次女も来て、嫌だって言って行かない。で三女はお父さんが約束してきたことなら行くよって言って嫁に行くことを承諾するわけですね。それで嫁入り道具として 長わらじと大きな水がめを用意してくれというもんで、お父さんそれを用意して待ってた。そしたら猿が羽織袴を着て清掃してきたって。
猿がですか？
そうなの。猿の場合だけね、変身してないんです。猿ってやっぱり二本足で歩くからじゃないかな。
あ、人間と割と似てるから。
人間と似てるから、うん、それでね、ほとんど猿の場合には羽織袴で清掃してくるんですよ、うん、で、あの娘は猿にその水がめ担がせて、そして長わらじを履かせて、じゃあ行ってくるからねって言って、お父ちゃんと別れて出かけるわけね。すると猿を前に歩かせて、娘は後からついていくんです。で、行くと川があって一本橋があった。で、その橋を渡るときに猿が前を渡っていって、娘は後からついていく。で、その橋の真ん中まで来たときに、猿のわらじですからベロッと後ろに長く出てた。で、それをポンと踏むんですね、娘が。と猿は重心を失って水がめを担いだまま川の中にドボンと落っこって、で、水がめに水が入ったもんだから、もう浮かび上がれないで、そのまま流れていった。で、娘は、ああよかったっつって帰ってきて、で、父ちゃんに無事帰ったよって言うと、父ちゃん喜んでね、おめえは親父の言うことも聞いたし、猿の嫁子にもならねえで済んだ、こんなめでてえことはね、めでたしめでたしって言って
めでたしめでたし。でも鶴女房にしても猿婿にしても、結局最後は動物と人間は一緒になって幸せに暮らしましたっていう話には
ならない、
なってません
ね。ならないんです。それは
これには何か意味があって
あると思いますね。あのね、前回お話したあの蛇婿入りの場合、三輪山の神様だったっていう時には、その生まれた子供は神様の子だっていうんで育ってるわけですよ。いわば父ちゃんの分身として息子は育ってるわけですね。この時代には人間と動物は分裂しないで済んだんです、神様だから。ところが日本では仏教が広がってね、で、まあ、10世紀ぐらいから非常に民衆の間に広がります。それで動物への信仰ってのはなくなるわけですよ。で、仏教的な考えになります。で、仏教的な考えになりますとね、もう10世紀11世紀のその仏教文学の中でも畜生という言葉が出てくるんです。あの動物のことをね、畜生って言うでしょ。こういう話があるんですよ。とっても多い話なんですけど、男が山の中歩いていたら、猿が落石に足を挟まれて苦しんでいた。で、その落石を覗いてやって、猿を助けてやった。で、男が家へ帰ってきた。そしたらしばらく経って、その男の家が火事になった。そしたらその落石から救われた猿が仲間の猿をたくさん連れて駆けつけて、それで川から水を汲んできて、その火事を消し止めたと、という話があって、最後に教訓がつくんですね。畜生でさえこのように恩を忘れないんだから、言わんや人間は恩を忘れてはいけない、という教訓がつくんです。そこで畜生って言葉が出てくるんですよ、10世紀11世紀頃からね。ってことは、人間より動物を一つ下に見てるというふうになるんですね。そこでもう8世紀の日本人の動物観と変わってるわけです。で、それ以来動物は一つ下に見られて、ですから動物が来てもですね、そうやって最後は分裂して終わるというふうになっていくんですね。信仰の変化ということでしょうね。うん、
でもね、鶴女房みたいに、うんうん、動物に何かいいことをして、その恩返しに、うん、そうそう、何かいいことをしてもらったりとかいうふうに、うん、やっぱりこう動物とも共存していったらいいというお話もたくさんありますね。
うん、え、それありますね。うん、だから人間がね、動物に親切してやると、必ず動物はいい報いをくれるんですよ。で、これ親切ってのを、あの、いつかお話したいと思うんですけどね、昔話の中で動物に親切にする話はとても多い。そしてそういう時には必ず動物は答えてくれるというふうになるんですね。だけどその時もね、やっぱりね、動物をね、一つ下に見てますよね。自分より下の生き物に親切にしてやった、それで恩返しされたというふうな、そこはね、あの、動物を神と考えていた時代とやっぱり随分変わりますね。や
っぱり歴史をこう、遡ってみると、うん、ね、いろんな考え方が変化してあるんですね。
で、ヨーロッパの場合には、さっきの話のように動物っていうのは人間の呪われた存在である、呪いをかけられた存在であるというふうになるわけですね。ですから鶴女房の話っていうのはですね、ヨーロッパ人には非常に分かりにくいんです。とっても分かりにくいんですね。
今日は動物と結婚の話をテーマに小沢先生に2つご紹介していただきました。まずは鶴女房、そして猿婿でしたね。猿婿
ね、そうですね。そういう昔話の中にね、日本人の長い、それこそ8世紀頃からの信仰の変化が反映されているんですね。ですからとっても面白いですよ、日本の昔話は。
ヨーロッパの比較も面白かったですね。
そうそう、面白いでしょう、うん、ヨーロッパと日本ってね、とっても近いようだけど、でもやっぱりそういう基本的な違いはありますね。
日本だと
元来が神様だった、でその信仰が残ってますから、動物が自分で変身できる。鶴女房なんかそうですよね。自分で変身して人間になり、また動物に戻っていく。ただね、鶴女房の場合にはね、決定的に大事なのは、覗いちゃったでしょ、それで鶴だってことを見ちゃいましたね。そしたら鶴が帰っちゃったわけでしょ。あそこのとこが大事だと思うんですね。つまり日本人にとって動物は元来神様だったから、神様の正体を見ちゃいけないんですよね。だって神様ってさ、例えば神社に行くでしょ、はい、拝殿までは行けるけど本殿は入れないじゃないですか。
そうですね、
神の姿は見ちゃいけないんですよね。それを見ちゃったという人間のその不遜なところですね。それで神様は怒って鶴になって人間を見捨てていっちゃった、こういう話なのね。あれは、
あれはこう約束は守りましょうっていうような教訓的なものかと思ってましたけれども
まあそう言ってもいいでしょうけどね、あの人間のレベルで言えばそうですよね。だから元の形で言えば、その神への恐れを破って見ちゃったという、その人間の不遜な態度が神の怒りを買った、こういう物語でしょうね。
さて来週はどんなテーマでいきましょうか。
そう、あの今の動物の見方からしてもね、動物を下に見るっていう考えがありますよね、
はい、
でよく言われるのは、昔話は残酷だということがよく言われますのでね、昔話の残酷をどう考えたらいいかっていうのを聞いていただこうと。
あ、じゃあ楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。